3つ目の質問は、中学校の制服自由化と小学校のランドセル無償配布についてであります。昨年12月29日の3日新聞の中で、山梨市が市内3中学校の現行の制服に加え、条件があるものの制服を固定化しない選択制を今年1月から導入するという県内初の取り組みが発表されました。新聞記事を引用しますが、機能や好みに基づいて選択することで生徒の主体性を育む、ズボンとスカートを男女問わずに選択できるなど、多様化にも対応でき、保護者からは時代に合った取り組みだと好意的な声が聞かれるとのことでした。生徒保護者1208人への制服の在り方に関わるアンケートでは、現在の指定の制服は価格が高く、家庭状況への配慮が必要、選択せずに何日も着用することが衛生的ではないといった意見が多く寄せられたそうです。女子生徒からは、スラックスにすれば自転車での通学が楽にできそう、保護者からは各家庭の経済状況などに合わせて自由に選べることはありがたいとの声も掲載されていました。私自身は制服があることで毎朝着ていく服を考えなくて良いのが楽でしたし、毎日同じ服を着て衛生的でないとは気にもしてなかったですので、時代の変化を感じるところでございます。私の知り合いの娘さんは、中学校に入った頃から高校を出るまでスカートを履くのは制服だけでした。普段のスカート姿をこれまで見たことがありませんし、多分スカートは持っていないとのことです。きっと何らかの理由があってのことと思いますし、制服がどこかでその方の心の負担にもなっていたのかなと考えますと、スカートとスラックスを選択できることや服装の自由化も必要なことかなと感じます。しかし、自由に選べることで各家庭の経済状況に配慮できるとも思いますが、生徒たちの服装に経済状況の格差が生じることもあるのではないかと私は懸念するところでございます。次に、小学校の通学カバンについてです。もうすぐ4月になり、黄色い帽子に真新しい色とりどりのランドセルを重そうに背負った新入学児童の姿が目に浮かびます。他県では通学カバン、ランドセルの無償配布を行っている市が数多くあります。40年も前からランドセルの無償を支給をしているところもありますし、身体への配慮からランドセルに代わる軽くてコンパクトな通学用カバンを支給しているところもあります。ランドセルは安いものもありますが、5万から8万円ぐらいが相場とされておりますし、無償配布はさまざまな事情で苦しんでいる経済的弱者の救済や多子世帯を含む家庭負担の軽減も目的の一つであります。大人の格差社会を学校生活の中に持ち込ませない利点もあり、同じものを共に使い同じ環境で学ぶ平等性を重視したものです。しかし、これは先ほどの制服の自由化とは逆で、通学用カバンに制限をかけるというのは児童や保護者の選択肢を市が奪うことになり、多様性の視点からも反対の声もあるそうです。この制服の自由化とランドセル通学カバン配布の問題を、通学カバン無償配布の問題を一緒に考えたとき、家計負担の軽減という点に関しては共通する部分が多いものの、子どもたちの個性多様性を尊重するという点においては相反する部分も感じます。これが良いのかどうかは、なかなか判断しきれないと感じております。本市でも中学校の制服自由化とランドセルの無償配布については、保護者等からの要望もあり、もうすでにこの件を検討なされたことがあるかと思いますが、検討なされたとしたなら、その内容と結果、今後の見通しを含め、これについてのお考えをお伺いいたします。
じゃあ、森川教育長。
竹山昌司議員の中学生の制服自由化と小学校のランドセル無償配布についてのご質問にお答えいたします。まず、中学校の制服自由化につきましては、昨日小林恵理子議員にお答えした通り、家庭の経済的負担など課題整理や家庭の経済的負担などの課題整理や 性の多様性への理解を関係者で共有することが必要不可欠であることから今後調査研究してまいります。次に小学校のランドセル無償配布につきましては、子育て支援策や貧困対策を目的に購入費の補助制度を導入している自治体があることは承知しております。家庭への学習者用端末の持ち帰りや今後予定される小学校へのデジタル教科書の導入を見据え、通学用カバンへの移行や無償配布のあり方など総合的に調査研究してまいります。
これより秋山昌司議員の再質問を許します。
議長。
秋山議員、
ご答弁ありがとうございました。再質問をさせていただきます。ただいまのご答弁で、総合的に調査研究するとのご答弁でしたが、これまでに中学校の制服自由化と小学校のランドセル無償配布について検討したことが、あるのかどうかお伺いをいたします。
加藤教育課長。
お答えいたします。まず中学校の制服自由化につきましては、これまで検討した経過はありません。今後どういう事例等を調査研究していくこととしております。次に小学校のランドセルの無償配布に関しましては、全国で導入した自治体の状況について複数例の把握をしております。これまで無償配布を実施していた自治体について、児童や保護者が気に入ったランドセルを選択できるよう現物支給から補助金の交付に変更になった事例や、購入補助金制度の目的、支給対象者、支給額などの把握を行っております。以上であります。
議長。
秋山議員。
はい、ありがとうございます。中学校の制服自由化につきましては、検討した経緯はないと、言いましても、昨日の小林議員の質問の中の、ご答弁におきまして、ジェンダーレス制服の導入だけでなく制服自由化にも、教育委員長が見解をお持ちであることを教育長が見解をお持ちであることをお伺いできました。小学校のランドセル通学カバンの無償配布につきましては、これから事例などを把握されていくとのことですが、もし今後検討される場合は、先ほどの答弁の中には他種の補助制度の目的として貧困対策という言葉があったと思いますが、そういった言葉は本市では、使っていただきたくないなと、夢のある政策にしていただきたいなと、感じるところでございます。ランドセルにおきましては児童の身体の影響も懸念されています。制服自由化も含めまして子どもたちが安全元気に通学でき、今の時代の中で個性や多様性を持って学べる環境を目指して、どうか慎重に進めていただくことをお願いいたします。以上で私の質問を終わります。
以上で秋山昌司議員の質問は終わりました。